男二人で頭と体で喋ってます。
どうもオレンジです。
この番組、言っていることが本当かどうだか、信じるか信じないかはあなた次第です。ポンです。
世の中全部種翔種ラジ、よろしくお願いします。
お願いします。
30分読書、本一冊丸ごと読むのはハードルが高い。そこで気になる本をまずは30分だけ読んでみての感想や予想を語ります。さらに監督した後の感想や読みどころを語ってまいります。ということで、今回ですね、監督編として紹介するのは、前回30分読書で紹介しました柴崎智香さんの100年と1日でございます。では紹介してまいります。つい去年かな、2020年7月に出た本で、つい先日発表されたつぶやき文学賞という、まあ、今年立ち上がった文学賞になるのかな、ツイッターでハッシュタグをつけて募集する、日本の文学と海外文学それぞれで、ランキングをつけていくというもので、1位に選ばれたもの、国内ですね、日本文学で1位に選ばれた小説でございます。今日ざっくりその説明読むと、学校、島、家、映画館、喫茶店、地下街の噴水広場、空港、さまざまな場所で人と人は人生の一コマを共有し、別れ別々の時間を生きる。で、なんかよく詳細がですね、この星にあった誰も知らない誰かの物語33編ということで、これまさしく、まあ、この星のどこかにあった誰も知らない33の物語って的確に言い表しているもので、それぞれ33章ですかね、一章ごとに全然違った話のように見える物語が語られる、それぞれ一つ一つに人の営みを感じる、壮大な生活史みたいなものが描かれている。それがまあ33あるので、結構全体としての感想を語るみたいなの難しい、というよりはなんか読んでる一人一人に別々のお気に入りの一章があるような感じ、33章の中でそれぞれ刺さるものが違ったりするのかなみたいなところで言うと、見え方が面白いなと思います。でありながら、実はその33章も重なっていそうなところ、話として通じているとか、登場人物が実は共通してるんじゃないかと思わせるような作りにもなっていて、そこら辺はすごくなんか、また新しい文章の形を見たなというところがあります。で、舞台としても基本的には日本のどこかが舞台になっていそうなんだけれども、なんか違う国の話かもしれないと思わせるような文章を書いていたりとか、同じようなもの、共通するものを描いているように見えながらも、その表現方法が違ったりするので、その物語ごとにその同じものだったとしてもちょっと扱われ方が違う、存在の仕方が違うみたいな表現、ここら辺はなんか小説ならではの見せ方、語り方だなっていうのも思ったりもしました。で、先週もちょっと言ったようにタイトルが結構長くって、例えばなんだっけな、一番最初のタイトルが1年1組1番と2組2番は長雨の夏に渡り廊下のそばの植え込みでキノコを発見し、卒業して2年後に再会した後、10年経って20年経ってまだ会えていない話みたいに、まあ一つのなんて言うんだろうな、物語、しかも何十年っていうロングスパンのストーリーを、まあ、一言一つの文章で語っているんだけれども、それについての具体的な物語が、その後で、それぞれの登場人物の思いであるとか関係性であるとか、どういう出来事が起きたかってことが詳細に語られていくんですけど、このあり方が僕個人としてはなんかニュースの見出しをこうタイトルで見たような感じ、見出しとしてタイトルで読んで具体的な物語をその本文の中で読むような感覚、ニュースの裏側を覗いているような小説の読み方っていうのも個人的にはなんか新鮮だったし、それって普段日常生活の中、いろんな人たち街中でも歩いてますけど、それぞれ一人一人において、それぞれの人生があって、それぞれの物語があって、それはもしかしたら1日っていう単位ですごく濃厚濃密なものかもしれないけど、10年20年とかそのロングスパンで見た時の一つのまともりとしての物語としても、もしかしたら波があったりとか、いろんな展開があったりとか、それぞれの物語があったりとかして、それぞれの語られ方によって何ていうの、優劣はつけられない、それぞれの人生、それぞれの1日、それぞれの10年、それぞれの100年、それぞれがどれもこうキラキラと輝いて見えるような 思いになるっていう、なかなかそういう体験って普段の読書とか映画とかでもできるような体験ではないので、こういう作り方、うん、その時間的な経過も一つの文章で一気に10年とか20年とか飛んだりするんですよね。でもそれでありながらもなんかそこに突飛さはなく、その間の人生もこう想像できるような余白をちゃんと残してくれるような作りになっていたりするので、そこら辺はなんかすごく やっぱり、作家生活20周年の新境地と言われている本です。柴崎友香さんのね、いろんな作品を作ってきたからこそ、それぞれの人生をこのシンプルな文章で、この短い文字量でちゃんと伝え切るっていう、その匠の技がこの作品では表現されているのかなとも思ったりしました。僕ちょっと思い出したのは、映画でザ・ゴーストストーリーっていう、3、4年前かなぐらいの作品、それは、とある人が、まあ、亡くなって幽霊になってしまってずっと家族を見守る話だったりするんですけど、そのスパンも100年とか200年とかすごいスパンなんですよ。なんか時代によってもう服装とか全部変わっていくのをずっと幽霊として一つの場所に留まってずっと見守り続けるみたいな話があって、そういうなんか一つの定点でカメラを置いといて10年20年っていうスパンをそのまんまこう切り取ってる、取り続けてるような小説とも言えるかなという、そこら辺のなんて言うんでしょうね、こう一人の人間が見続けるというよりは神的な目線、幽霊的な目線でずっと眺めているような感覚っていうのもこの小説の中では受けたりもしました。でちょっとまあさっきも言った通り、なんてことない日常、一人一人の人生それぞれが豊かであり物語があり、それこそ、家ついてっていいですかとかね、僕テレビ東京の番組ですごく好きですけど、何気なく声をかけた一人の人の人生を聞いてみたらものすごい物語があったみたいな話があって、それってまあもちろんその旗から見た時にその見え方とか聞こえ方とかそれぞれ違ったりするのかもしれないけれども、でもそれぞれに豊かな人生っていうもの、もちろんその辛いこともあるでしょう、いろいろなあの感情があると思うんだけれども、それぞれなんか大切で豊かなものっていうのがそれぞれの人生一人一人が生きている模様にはあるのかなってことにもちょっと気づかせてくれるような作品でもありました。で最後の章、最後の方の章でとある原稿の話が出てきて、その書かれているものっていうものが他者にとっての評価と僕たち、ずっとこの小説を読んできた人にとっての、評価っていうのがだいぶ違うっていう、その最終章に込められた書かれているものに対する、一人一人の意味付けの違いというか、読者にとって読者一人一人にとっての、感じ方の違いみたいなところの表現も見事な形で終わる小説だったりするので、これは最初から最後までずっと順番に読んできて一つ一つの物語、一つ一つの、人生模様を見ることを積み重ねていって、最後にそうこう読んだ時の、あの考えっていうのはずっと読んできたからこそっていうところはあると思うので、ぜひあの結構一つ一つの物語が違うのでなかなか読み進めるのも大変だったりはするんだけれども、読み終えた頃こそ最後まで読んだからこその考えっていうのは絶対にあると思いますので、一通りぜひ読んでみてほしいなと思います。すごく僕にとっても大切な一冊になりました。はい、ということでポンさん、なんか感想とか質問とかあればお願いします。
オレンジさんになんかぴったりのこれだっていうのはどれってあるんですか？
ぴったりというか、ちょうどなんかポンさんがテキストでマークしてくれてるんですけど、僕も印象に残ったのが、ラーメン屋の未来軒っていうところの話で、
うん、
これがまあどんどんどんどん周囲がこうなんて言うんだろう、立ち退きっていうかどんどんどんどん開発されていって、周囲の建物とか隣にあったお店とかがどんどん立ち退きで、移りゆくんだけど、自分のところだけはなんか残しておくっていう形でずっと営業を続けていったラーメン屋さんで、自分のお店以外周りは何もなくなってしまったというか、新しく建物が建つ予定だったんだけど、結局その開発計画もうまくいかずに建たずにっていう、何もない状態になっているっていう話、
うん、
でもなんか そこに描かれているものっていうのは、もちろんその立ち退きに乗っかった人たちは高級なマンションのこう最上階に住んでいたりとか、いろいろな豊かな生活をしていて、もしかしたらそれぞれにおいて豊かな生活はあると思うんだけど、なんかこう立ち退きをこうに耐えて残り続けたそのラーメン屋さんの美しさみたいなものを僕自身は感じてしまう。その栄枯盛衰っていうものを、5、6ページかな、7、8ページかくらいでこう表現する感じっていうのが結構グッときたし、あ、そういう店って確かにあるよなみたいな、ここそこの一軒だけがこうポツンと残ってるけど他周り何もないみたいな店ってあるよなと思うと、なんか自分の実前世の中、自分の記憶の中のなんかお店の物語がその後ろ、もちろんそれは現実とは違う可能性の方が高いんだけど、なんかそこが紐付けられる感じがしてちょっとグッときましたね。
面白いね。このラーメン屋の名前が未来軒っていうね。
そう、来来軒ってしようとしたんじゃないかっていう書き方をしてるんですけどね。それの点々を忘れたんじゃないかみたいな。でも結果としてまあ未来まで残ったっていう意味合いで言うと未来軒っていうのはね、うん、
なるほどね。はい、うん、なんか
全部一つ一つなんか語っていくに価値があるような物語ばかりなので、
うんうんうん、そうですね。なんかね、難しいよね。こう多様性っていう言い方って、実はこう世の中の仕組みと逆行してるわけだけど、こうやってね、うん、延々とずっとだらだら喋るみたいなことが、まあそういうことに近いことかもしれないみたいなことかもしれないですよね。
そうですね。明確に人種とかどういうところに住んでる人とかっていうことを言わない。なんか読んでるうちに勝手に自分の記憶と紐づけて日本の東京の話かなと思ってるんだけど、よくよく考えてみるとそこの具体的な言葉っていうのは書かれていなくって、なんかどこの国、違う国かもしれないとか違う地方かもしれないとか全然想像が膨らんでいく話なので、そこら辺はなかなか映像化とかしちゃうとね、難しいですよね。ここの場所でこの人みたいな感じになっちゃうけど、うん、なんかそういう垣根を越えて表現としてテキストだからこそ読めるみたいなところすごく面白いですね、うん、もちろんものによってはその具体的な名前とかねあったりするんだけど、あったりなかったりっていういろいろと書き方を変えているので、うん、そこら辺が結構緩やかに境界を越えている感じがしましたね。
はい、ありがとうございます。
はい、では続きまして30分読書編でございます。今回は、持続可能な魂の利用という本ですね。松田青子さんでいいのかなの本でございます。中央厚労新社から、こちらも去年2020年に出てますね。説明を読むと、この国からおじさんが消える、女性アイドルに恋する30女の熱情が日本の絶望を粉砕、新米ママ同性愛者会社員も連帯し地獄を変える賭けに挑むということで、こちらも、つぶやき文学賞の第3位かなに、輝いていた小説でございました。で、これ30分ほどさっと読む限りで言うと、おじさんから少女たちが見えなくなるっていう話から始まるんです。おじさんからその若い女性というのかなが見えなくなって、いろいろとおじさんが鬱憤を溜めていく。うん、で、で、おじさん、そのおじさんが、は、その少女たちが見えないから、なんか、街中とかで少女たちに、こう、接触してしまったりする。なんか電車とかで、座ってるところの上におじさんが座ってきたりとかみたいなことが起きてしまって、そこから、
本当に見えないのね。透明になっちゃうのね。
そう。そういう設定になってるんですよ。だから服とかも多分全部見えなくなっている。うん、存在自体がないものとしておじさんにとっては少女たちが見えるっていう設定の話から始まって、かなりファンタジー色が濃厚な感じから始まるんだけれども、18ページあたりからこう現実の話というか、さっき言ったみたいなその女性アイドルに恋する30歳ぐらいの女性の話が始まってくるというところで、この最初に語られているそのおじさんから少女たちが見えないという話がどういうふうにこの後で展開していくのかっていうのがちょっとワクワクしますね。最初のこの入り方がすごい感じなので、うん、ここからどういう話になっていくのかちょっと楽しみになっています。この帯には、どうして親は私に殺しのテクニックを叩き込んでくれなかったのだろうみたいなこと書いてあるんで、結構レジスタンス小説って言ってますからね、バイオレンスな展開もあったりするのかなと 思います。ちょっとどういうふうに展開していくのか全く読めないので楽しみだなと思っております。
はい、持続可能な魂の利用ね、
ね、持続可能って SDGs のあれですね、サステナブルですね、うん、そこら辺もつながってくるのかな、わかんないけど。ほい、ではポンさん3分読書お願いします。
はい、ですね、いよいよ、2021年3月31日、東アジアうなぎ学会総会が、第4回研究発表会が開かれるということで、
平日か、
うん、はい、水曜日ですけども、これに向かってですね、私、
はいはい、
うなぎの本をしっかり読もうということで、
お、いいですね、利用してください、利用してください。
これはですね、いつだったかな、はい、出たのが、お奥付けを見ましょう、うん、2007年の2月10日、うん、結構古いですね、青山純さん、
14年前か、
はい、青山純さんのアフリカニョロリ旅という、
お、可愛らしい、
はい、うなぎって、実はこう種類が結構ありまして、18種類いるんですって、うん、
でもそんなもんなんですね。うんうん、
そう。で、日本うなぎってのはその一種類なんですけども、ここでは、そのうなぎを見つける旅みたいなのをしに行くということで、うんうん、これがね、なんかこう、まあ、なんつうのかな、冒険なんすよね、なんか。で、
冒険。
うん、なんて、潤沢なお金があるわけでもない中でさ、こう、どこにいるとも知れないうなぎを探しに行くみたいな。まあ、ちょっとこれが、うん、楽しい、冒険物語みたいな感じになってて、
うんうんうん、
で評判いいんですけど、僕は本棚に置いてあるんですけど読んでないので、
あら、
まあ、なんかさ、こうちょっと冒険心が和らいでる、うん、最近さ、なんか
遠くの年なんですね、冒険心、
まあ昔そうね、もう腐っちゃったみたいな感じになってますけど、まあちょっとね、うん、そういうイベントもありますので、ここらでちょっと、うん、うなぎへの思いをですね、書き立てるためにですね、うん、冒険とうなぎっていうセットで、ちょっと楽しんでみたら、またやる気も出てくるんじゃないかな、ってちょっと思ったりするんですけどね。
いいですね。
はい。ということで、冒険と今回はアフリカニョロリ旅で、冒険気分をもう一度という話でございました。うんうん、
またじゃあぜひうなぎ学会の話もね聞かせてください。
そうですね、はい、
はい、では続きましてポンさん30秒読書、
はい、ということで、毎回一つの本をちょっとずつ読むという、本を読むドキュメンタリーを一人でやっておりますけれども、う
ん、いいですね。
今回はですね、まあ、ずっと先読んでるのは独学大全というですね本なんですけども、
はい、
100ページから、102ページまで。
で全体は何ページでしたっけ、
700ページ以上ありますね。
楽しみです。
ゆっくり進んでおりますけども。
うん、いいですね。
いい見出しがあるんですよ。着手するのはなぜ難しいのかと、一旦始めると放り出すのは難しいっていうの、両方書いてあるんです。
わかる。わかるわ。
うん。で、ここに書いてある一つの例として、2 minutes starter という、とにかくまず2分着手してからっていう風なことが書いてあって、最近ね、めちゃくちゃ手がね、うん、止まってて困ってたんですけど、これでちょっと一旦乗り越えることができまして。
ぴったり、ぴったりのポンさんに、
はい。まあ、詳しくは読んでいただきたいですが、この、まあ、心理学的なところと、こういう具体的なね、手法に助けられております。うん、はい、以上ですね。はい。続きはまた
来週。これからも楽しみです。
はい。まだね、続いてますけども。さあ、それでは行きましょう、はい、読書がちょっとだけ進むかもしれない読書ニュースのコーナーです。
はい。お願いします。
はい。今回は2つございます。1つ目が、さくらももこさんの桃の缶詰が出版30年。単行本でね、出てます。
そんな前ですか。
で、これを、うんうん、ちびまる子ちゃんの声で、うん、オーディオブック化するというニュースがありまして。
どなたでしたっけ、チームまる子ちゃんの声って。
さくらももこさんともうほとんどそっくりな、たらこさん、あ、たらこさんだね、
たらこさんだ。
なんかね、たらこさんってのが
そっくりなんですか、わかんないですけど。いや、さくらさんの声を聞いたことないかな。
あ、いや、さくらももこさんもラジオとかも結構やっていて、なんとなく似てるんだよね。で、だんだんキャラクターも似てきて、で、この前、伊集院光さんが、ちびまる子ちゃんのゲストで出てたの。
はいはいはい、話題になってましたね。な
んか
ね、
ちびまる子ちゃんの、まあ、スペシャル、番組で、後半の15分
ぐらいのところで、ラジオパーソナリティとしてでしょ。
そう。ちびまるラジオ、日曜七福神っていう、もう本当にラジオ番組で、ちびまる子ちゃんと伊集院光が喋るっていう、それをアニメで描いてるんだけど、うんうん、なんかどうやら、まず先にトークを撮って、それにアニメをつけたらしいんですよ。
はい、本当にトークしたんだ、普通に。
そう、だからさ、すごい面白いのは、なんかその、何、普通そういう手法であんまりアニメって作らないじゃないですか。あの、脚本があって、うんうん、絵に合わせて喋るみたいなのが普通だと思うんですけど、この場合は、だから喋ってる方が先行だから、あの、結構伊集院さんのトーンってのが、あ、これ本当にアニメっぽくないなっていうか、セリフっぽくないなっていうのとか感じて、だからラジオの、あの、アニメ化っていうのは、やっぱこういう風にしてもらいたいよな、なんてちょっと思っちゃったりして、あの、まあまあ思ったりとか、あとね、まるちゃんが、伊集院さんが自分のお兄さんの話をするね。で、自分のお兄さんが、5歳上なんだけどって説明をして、それからエピソード入るんですけど、それ聞いた後にもう一回そのまるちゃんが、それってお兄ちゃんって、何歳違うんだっけ、あ、5歳なんだけどっていう会話をするのね。
うん、
これが、いやいや、アニメの脚本だったらできないよね、これ。
うん、
だって聞き直してるんですよ。最初に5歳違うって説明してるのに、もう一度聞いてるわけ、うん。それが別に特別重要なことではあるわけではないわけですよ。
うんうんうん、
つまりその、なんていうかな、聞き直すっていう感じとかって、これ日常風景ではあるけど、アニメとか脚本で作るときってそうやってできないじゃん。
うんうんうんうん、
まあ、俺はそこで感動をしたんですけど、まあ、わかりづらくてすいませんね。まあ、とにかく、そんな、もうもはや、桜ももこさんなのか、たらこさんなのか、区別がつかないような状況になりつつあるたらこさんなんですけど、まあ、そんなたらこさんが、まあ、桜ももこさんの書いた本を読んでて、まあ、なんかインタビューによるともう笑っちゃうみたいな感じで、止まっちゃったりもしたなんて書いてますけど、なんかこう、この人に読んでもらいたいなとか、まあ本人が読んだ方がいいのか、誰が読んだ方がいいのか、ちょっとわかんないんですけど、オーディオブックが進んでくると、そういう風なこととかも希望したりとかすることあるのかなと思って。
うんうんうんうん。
なんか、まあでもお兄さんあんまりオーディオブックはお好きじゃないのかしら。
使ってないですね。好きじゃないとか使ってないですね。あ、習慣としてないですね。
うん。なんかでも誰かにこれ読んでもらいたいとかなんかあります？そうそう。
読んでもらいたい。まあ、その声優さんとかにはね、その物語をこう、想像させるキャラクターの声とか、一人でね、山ちゃんとかできますからね、そういうのは。
なんかさ、自分の親父とかにさ、読んでもらいたいやつとかあるかな。うん、え、親父なの？
自伝とか書いたら、
いやいや、そうじゃない。まあ、そういう、そうね、それもあるけど、なんか、
うん、
何か読んでもらうことですごく生々しくて気持ち悪いんだけど、体の中に侵入してくるみたいな、うん、そういう本とかあるんじゃないかな。自分の親戚とかが読んでもらうと。
わかんないな。
まあまあ、はい。まあまあ、そんなことも想像したくなるような話でございました、ね。
うん、
そしてもう一つですね。うん、これはどうなんでしょうか。想定がお好きな方だと結構ね、ショックでしょうか。平野光雅さんという想定家の方がお亡くなりになったということ。うん、
著名な方ですね。
ピンとくるのは、これ、まあ、ニュースだとね、深夜特急の大事というふうに書いてますけど、結構、小文社、あの、サイのマークの小文社の 本なんかは、うん、彼が結構手掛けてて、なんつう独特な レタリングというか文字の使い方というか、なんか絵みたいな感じもあったりするんだけど、うん、でも、あの人だなっていうのがすぐわかるような感じで。僕ね、うん、一時、椎名誠さんを結構好きで読んでたんですけど、
うんうん、
椎名誠さんの本はね、結構ね、あるんですよ。
うんうん、
武装島田倉庫っていう本があって、これの表紙とかがね、なんか、いやー、椎名誠って文字ももう、なんかどっちかというと平野光雅さんのあの作った、なんか、字体が頭に入ってみたいな感じもあったりするんですけど。これ多分そうかな。さらば国分寺書店のおばばとかもそうなのかな。まぁ、ちょっとこの椎名誠自体が古臭い感じもあるんで恐縮なんですけど、なんかこの、なんつうのかな。もちろん文章とかキャラクターとかもあるんですけど、この表紙、どう想定が作られてるかによって、で、なんか頭の中でそのリズムみたいなものが作られていくなっていうのがあるから、やっぱ想定化っていうのはすごいし、これはなかなか電子書籍とかではこう、太刀打ちできないというか、
そうですね。
そう、なんかね、ずっぽり抜けちゃうような感じもあったりするんで、まあ、なんていうか、すごいよなってね、まあ、祖父江慎さんも元気でいてほしいなとかなとか思っちゃったりもします。
祖父江さんね、そうですね。
好きな想定家とかいらっしゃいますか？
好きな想定家みたいなの、そこまで、あの人、どうせちょっと最近、アフターシックスジャンクション、大島イデアさん。あれは想定家ではないのかな？パンフレットのデザインとかをする方。
うん、
大島さんが作っているパンフレットとか、本とかは大体かっこいいって思ってます。
うん、なるほど、なるほど。あ、でも想定もやってらっしゃるみたいですね。トーベ・ヤンソン、自戦短編集の想定をしてますなんて書いてらっしゃいますけど。まあね、最近は想定家っていう専門だけじゃない場合も結構多いのかもしれませんけど。
これは作家性とかっていうよりは本当あらいろんなデザインをできる人ですね。本当にいろんなパターン。うん、
そうね。まあね、その、濃く出てるパターンもあるし、その作者の力を大きく広げるとかね。まあその間もあったりするんでしょうけど。うん、ちょっとね、想定という視点で本を探してみるのもまたいいのかななんて。はい、ということで、読書ニュースでした。
はい、ありがとうございます。30分読書以上でございます。今回は監読編として柴崎智香さんの100年と1日、そして30分読書編として松田青子さんの持続可能な魂の利用、そして3分読書、今回はポンさんからうなぎと冒険の本、タイトル何でしたっけ、は
い、アフリカニョロリ旅
を紹介してもらいました。お相手はオレンジと、
今回は私は信じる方に一票ポンでした。
タネラジ、また。